FM 大阪から私ミーがお送りしています、ラブ&レッド。さあ、先週に続きまして映画宣伝会社オフィスリブラの菅野拓也さんにお越しいただきました。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、映画彼らが本気で編むときは、この作品がどんな映画なのか、そして生田斗真さん、そして桐谷健太さんがどういった点で挑戦していったのか、そういったところを聞いていったんですけれども、今週も引き続きその映画の見どころ、そして裏話などお聞かせください。
はい、よろしくお願いします。
でですね、公開スタートしてからちょうど1週間経ちましたが、彼らが本気で編むときは、まあ、試写会なども含めてですね、評論家そして一般の方々の反応はどうでしょうか。
あのお客さんとか見ていても、こう女性2人連れとかでいらっしゃっていただける方がすごく多くて、
はい、
友達だけじゃなくて、こう、お母さんと一緒にいらっしゃっている方とかがすごく多いんですね。だからそのLGBT トランスジェンダーのお話と思われがちなんですけれども、そういった家族愛とか友情とか、そういったところもちゃんとお客さんに伝わっているのかなと思って、すごい嬉しく思ってます。
まあ、私自身も結構器用な方ではないので、いつか母親になったら、もう理想はもう凛子みたいな、もう母親像になりたいなっていうのがありますよね。
そうですよね。
そして、またまた監督のことについてなんですけれども、荻上直子監督についてもね、詳しくお伺いしようかなと思うんですが、まあ、いろいろ作品がありますが、特に有名な作品はどういったものがありますか。
荻上さんといえば、もうカモメ食堂という作品が大ヒットしましたね。
しましたね。
あれは本当にいい映画です。
まあ、それこそ、まあ、癒しほっこり系というイメージが強かったんですけど、今回はまたちょっとある意味チャレンジした部分でもあるんですよね。
そうなんです。あのカモメ食堂に続いて、メガネトイレとレンタネコという作品をね、荻上監督撮ってきて、結構こうレッテルバリではないんですけれども、癒し系とかスローライフとか、そういった監督っていう風に見られがちだったんですが、荻上さんそんな人ではないんですよね。ものすごい骨太な男っぽい方なんですよ。
柔らかい感じの方かと思いました。
そうなんですけど、こう喋りの端々もこう男っぽかったり、なんかね、話聞いてたら、こう撮影中もだいぶ男っぽい撮影の仕方をされたりとか、
はい、
してるらしいですし、実際そのカモメ食堂とかメガネとかの時にも来販キャンペーンでお会いさせていただいたんですけれども、すごい男っぷり、男前っぷりっていうんですか、堂々としてて、
結構じゃあシャキシャキと話す方。
そうなんです、そうなんです。でもなんか最近ね、お子さん生まれたらしくって、双子のお子さんいらっしゃって、でこの映画を作ることになったっていうことなんですが、そういったところでね、彼女の中にもちょっと変化があったのかな と、 そういった印象ですよね。
自分と重ね合わせた母親の像っていうのもあったのかもしれませんね。まあ、プロモーションももちろんね、監督とかもご一緒されて、で作品についてはどういった点を語られてましたか。
作品についてはそのトランスジェンダーの映画なんですが、そのトランスジェンダーで悩んでいる女性の映画を作るつもりは最初からなくって、そういった方々が女性として普通に恋愛をして仕事をして生活をしている普通の女性を描きたかったっていうふうにもおっしゃってるんです。そのやっぱりね、そういったところがあると喋ってされたりとか、こう陰口叩かれたりとか、なんかそういったのがどうしても多い、
ちょっとマイナスのイメージがね、
ので、そういった悩みを抱えながらも前向きに生きる人たちの映画を作りたかったと、そういうふうにおっしゃってます。
そのインタビューの中で特に菅野さん自身も、この言葉素晴らしいなと思った。
そうなんです。この映画を作るにあたって、監督自身がメッセージを、結構長いメッセージを出しているんですが、その最後の方にね、彼女自身の言葉として、その癒し系スローライフなどが私の過去の映画のイメージと言われてきた、しかしもはや癒してなるものかとで、この映画は人生においても映画監督としても荻上直子第2章の始まりですっていうふうにおっしゃってるんです。確かに今までのね、そういった癒し系スローライフ緩いと言われてきた作品とはもう全く違う作品に仕上がってますんで、今までの作品を見て好きだった方も、でそうでない方も、もう新しい荻上直子、もう女性監督、日本の女性監督としてもこれからの時代を背負って立つぐらいの監督なので、これぜひ見ていただきたいですね。Right knowledge. Right
knowledge. Love and Red. 私この映画を見終わった後の気持ちっていうのは多分人それぞれ異なってると思うので、それもちょっと反応も楽しみなところでもありますよね。
そう、
どうやって広がっていくのか。
浜村淳さんっていらっしゃるじゃないですか、
はい、
浜村さんにこの映画どうだろうと思ったらえらい大絶賛いただいてね。
本当ですか、どんな風に。
びっくりしました、いや菅野ちゃんよかったよってもう会うたんびに言われるんですよ。
もう
僕作ったわけでもないのにね
でも嬉しいですよね。
そうなんです、いやあのいわゆるおじいちゃん世代なので、こういった LGBT とかトランスジェンダーって、うん、どうなのかなってちょっとねこわごわっていう部分があったんですが、はい、やっぱそういった方にも普遍的に心に響くような作品になっているんだなと改めてそれで思いました。
まあ、今の時代って若い方々の方が意外にこう受け入れやすかったりしますけど、やっぱり年配の方とかっていうのはまだちょっと意識が
ね、どうしても
変えづらいっていう方が多いですからね。
そういった方にねしっかり届いて欲しい作品になってます。
はい、ありがとうございます。 Love and Red. AIDS is not over. そして先週の話と若干重なってしまうところもあるかもしれませんが、おしゃれイズム生田斗真さん出演されていましたけれども、はい、うん、こだわりがいろいろあったんですよね。
そうですね、
まずは
まず小道具がすごいこだわっていてて、
うん、
で今回あのタイトルになっているんですけど、彼らが本気で編むときは、
はい、
でも編むが編み物の編む、
うんうん、
じゃあ 今まで僕が話してきた中で編み物なんか全然出てこなかったんですけど、何を編むのかって言ったらね、うん、こう嫌なことがあったとき、凛子さんが嫌なことがあったときにこう一心不乱に編み物をするんです、うん、ただそれを作るのがね編みチンって呼ばれるものでね。
そうなんです、
あのいわゆる一つの男性器をこうかたどった袋みたいなのを作るんですよ、
うん、
で、
うんうん、
それを煩悩の塊、煩悩の権化として108つ作ったらこうお焚き上げをするっていうような
そうそうそう
で作っていくんですけどね、それ一つ一つスタッフがちゃんと手作りで編んだらしいんですよ。
だからデザインもバラバラだったりとか。
そうでね、よく見たら分かるんですけど、
うん、
編みチンっていうだけに、
はい、
長いのもあれば短いのも太いのもこう左曲がりだったり、
サイズが違いますよね。
そうです、いろんな種類があったりして、
うん、
これね結構こういった映画なんですけど、そういったところにも こだわりがねすごいなと思って、
なんかのほんとしたシーンで3人がこう編んでる姿もちょっとほっこりしますよね。
そうなんですけど、編んでるのはね編みチンなんですよ。
そうなんですよ、
煩悩の塊をね編んでるんですよ、ね、
いつか燃やさないとっていう。
そうそうそうそう
まあ最後どういった感じになるのか、これのね映画の見どころともなりますけれども、
はい、
さあこの番組はですね HIV エイズへの、まあ、予防啓発のほかに LGBT への理解も大きなテーマに掲げております、
はい、
で菅野さん自身はこの日本における LGBT トランスジェンダーへの理解についてどういうお考えをお持ちなのか教えていただけますか。
はい、どうしても映画とつなげてお話しさせていただこうとなるんですが、
はい、
ちょっと前、うん、10年ぐらい前かな、ヘドウィグ&アングリーンチっていうこれも LGBT トランスジェンダーの、うん、物語があったんですが、
はい、
当時はこう言って大っぴらにっていうんですかね、こうゲイとかレズビアンとかトランスジェンダー LGBT っていう話ができなかったと思うんですよ。
そもそも LGBT っていう言葉もそこまでね、
そうですよね、
出てなかったですもんね。
それがやっぱりここ数年なんですけど、リリーのすべてなんかもそうなんですけれども、うんうん、こういった LGBT の映画が増えてきて、で日本でも公開されて、で天津さん今回は LGBT の作品を日本で作ってそれが公開になる、しかもねすごい生田斗真さんっていうビッグネームの役者さんを使って撮られる、うん、これがねやっぱり時代って動いているんだなって改めて思いますね。
そうですよね、まあ、そういったイメージもありつつ、やはり日本ならではの伝え方っていうのもあると思うし、うん、
はい、
これが世界にしたらどういった受け取り方があるのかっていうのもありますもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、こういったところももっと自然体な形でも映画としていろんな作品として広げていってほしいなっていう思いもありますよね。
はい、
はい、Go to inspection. Love and Red. さあということで、もうまたまたエンディングのお時間なんですよ。早いですよね、本当に ね、もっとお話聞きたいんですが、今後、まあ、しかも学生さんとかは春休みも待ってますから、
はい、
ぜひそれこそ映画宣伝マンとして、
ね、
菅野さん一押しの映画何かあれば教えていただけますか。
春、 公開ムーンライトという作品があります、
はい、
これも LGBT の作品なんですが、いやすごい映画ですよこれ、
うん、どういったストーリーになるんですか。
あの黒人のゲイのお話になるんですが、
うん、
もうね初恋ものなんです。すごく甘酸っぱいものなんです。黒人の少年がねどうしてもそういった LGBT を抱えてしまっているので、他の黒人の方がいじめられてしまうんですが、いろいろな周りの人の手助けもあったりで、自分を体を大きく見せるためにこう悪い世界に入っていったりしながら成長していくっていうお話なんです。これすごい、これ本当にすごいですよ。
これ見終わった後菅野さん自身はどんな気持ちになりましたか。
もうね僕何年ぶりだろう、もう すごくみんなと喋りたかったです。この映画について
もう語りたくてしょうがない。
これはどんなすごい作品なんだって。
うわ見たい。
いや本当にこうやって僕ラジオでムーンライトっていう言葉を言えるだけで本当に幸せになります、う
ん、それぐらいの、うん、ちょっと私も春休みというかもうね公開になったら見に行こうと思います、
はい、ぜひお願いします。
それぐらいの作品ですので、ぜひ皆さんもムーンライトも合わせてご注目ください。ではラストになりますが、ラジオを聞いているリスナーの皆さんに菅野さんからメッセージいただけますか。
はい、昨今映画っていうのはこうインターネットとかでもね見れたりしてしまうんですけれども、やっぱり映画館で見る見知らぬ人たちと同じ時間、うん、空間を共有するっていうのが本当に記憶に残るんです。僕も昔あの映画を映画館で見た、その映画館の名前まで覚えてるぐらい、やっぱりそういうのって記憶、うん、強烈に残る体験になるかと思うので、ぜひ映画館に行って映画を見ていただきたいと思います。
やっぱりお家で見るのと映画館で見るの全然違ったものですしね。
そうなんです。
ぜひ皆さんも大きなスクリーンで作品をお楽しみください。ということで先週と今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご登場いただいたのはオフィスリブナの菅野拓也さんでした。またよろしくお願いいたします、
はい、またよろしくお願いします。